今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト、第26回、収録日は2015年5月6日、
何
振り返り休
日何
でですね、この番組は名古屋ので、ね、アナログゲーム関係の情報ですね、ショップだったりとか、ゲームデザイナーだったりとか、ね、プレイスペースの紹介をしたりとかですね、忘れがちな我々の、ゲーム創作サークル GSF の、活動状況や2月に1回ですね、次6月7日からあります、アナログゲームナイト、あとなんかギークバーの開催情報などを、お送りする番組になっております。はい、私がメインパーソナリティのいつも購入歌うソウルこと太陽王子こと新安です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、
はいはい、編集の足立洋介です。
お願いします。はい、そして、はい、
言葉からファンタジーを生み出す香港キムチです。
イエーイ。2015年5月6日ということでゴールデンウィークもね最後になりました。
そうですね、
はい、で5月6日ということは昨日は
なんとゲームマーケットに行きました。
よ多分公開は最速じゃないけど、多分収録は最速じゃない。
どうかな、昨日
言ってるかもしれない。まあ確かにね、まあいいでしょう。でね、恒例の前回あの第3回かなんかの時にあの日本一遅いゲームマーケットセミナー報告会行ったんですけど、で前回の17回、うん、大阪の後はその次の日にね、うん、あの伊豆の振り子さんと一緒にやったんですけど、まあおっさん3人でゲーム紹介してもしょうがないということで聴取率も悪いしね。今回は企画の方もありまして、市内某所、
市内某所、
はい、来ております。目の前ですね、はい、素敵なゲストが2回目ですね。
はい、2回目ですね。
はい、また出て来ていただけるとは思いませんでした。はい、ということでですね、自己紹介お願いします。
はい。はい、ブラックヴァンパイアのホタルです。よろしくお願いします。いや、
師匠、師匠、
はい、
師匠、師匠。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はですね、あのホタルさんとブラックバンバイさんと一緒に、まあ、戦利品報告会ということで昨日5月5日のゲームマーケットで、買ってきたものを紹介する形になって、その中にね、ホタルさんに気になるものを選んでもらおうかという話になりました。ですね、大丈夫ですかね、その中ですね、はいはい、でいくつか買ったんですけど、一応新作と再販、純新作は除いて、うん、今回出たゲームと、うん、純新作を除いて再販のゲームのみに出しました。再販ゲームはあるけど
買ったんですけども、もう今回の紹介には回さずに
新作ゲームのみにしましたですね。はい、一部あるかもしれませんけど、
ご了承ください。
ご了承ください。
多めに言ってください。
紹介したい中でもいっぱいゲームを買って、僕が一応キムさんのゲームを頼んで、2人で6万近くは買ってるので、これを全部ね、ゲームマンのやつで合計してもらっても、ね、6万いかないと思うんで、これで買いましたよってことをですね、うんうん、私に強く言われてますので最初に言っておきます。はい、でですね、ゲーム紹介をする前に、ブラックヴァンパイアは確か11回だったかな時にゲスト出ていただいて、あれが1月で今5月なんですけど、4ヶ月経ちまして、ね、はい、最近のブラックヴァンパイアどうでしたかね。
最近ですね、ゴールデンウィークはすごい来てくださいましたね。お客様がすごい、あのやっぱりゲーム、ボードゲームやったことないよっていう方がよく来てくださるので、ちょっとずつボードゲームの方が広がっているんではないかなと感じております。
あの前回あの言われた女性の方はどうですか。
はい、あ、女性もちょこちょこ来てくださるようになっていて、おお、流行ってきているなと嬉しいなと、ゲーマーとしてはね。
両手ぐらい行きましょう、両手ぐらい。女性の
来客は、女性買ったってちょいすぎない
年代には両手超えるかな。
年代には超えてほしい
ですね。はいはい、やっぱり男性の方が多いですかね。
そうですね、男性の方がやっぱり多いですね。
ゲームとか持ち込まれる人は多いですか。
あ、多いですね、やっぱり。そうそう、ゲーム、ボードゲーム界の地のブラックヴァンパイアみたいな感じでいっぱい持ってきてくださって、
はいはいはい、
流れがね、
ゲームの荷物置き場が今度あるといいです
ね。そこに置いてってくださって、荷物置き場として全然使っていいので、
いつもなんか、はい、今テーブルで収録してるんですけど、隣のソファーの方で収録は、荷物をね、よく置いてて、
う
ん、そこは座れないですもん
ね、
毎回
荷物が置いてあって。
あいさん、何かありますか、ブラックの質問だかなんか。 来る、収録で来るのは初めてですもんね。
収録で来るのは初めて。
そうですね。
はい、
前に来てください。
はい、プライベートで、はい、来ましたけど。来てください
。
これもプライベートですよね。
まあ、プライベートです。半分仕事。
なんかありますか？
まあ、そうですかね、
はい、
キムさん初めてだ
と、初めて、ようやく、
はい、
メイド喫茶というその存在自体来るのが初めてなんです。
初メイド喫茶が、
そこ喫茶ではないですかね、
はい、
じゃないけど、ね、まあ、はい、メイドの店に来ること自体初めてなんです、はい、見たりして
ました
。
いやでいか
ない、いやまあ、ちょっと語弊がありますけど、まあ、ちょっと楽しみにしてたところで、ようやくこれ打ったんで、
はい、
嬉しいです。
お誘いしてるんですけど、なんかタイミングが合わなくて、
う
ん、キムさんの家が三重県なんですよ。
あ、遠いですね。
いや、言うほど田舎ではないけど、いつも俺が家を返しますから。
そういうのがあって、
はい、
まあ、あの、貸すということで今回は、
はい、
ですね。
ありがとうございます。
どうですか、初めて見て。結構思ったゲームありますよね。
おお、そうそうそう。
これ増えましたよね、ゲームね。
そうですね、増えましたね。ちょこっとずつ増えてるんですよ、実は。
30か40って言ってましたけど、今倍ぐらいなんですね、倍ぐらいは。
そうです。100まではいってないかもしれないですけど、まあ、60ぐらいあるんじゃないですかね。
倍ですね。
はい、倍になってます、
ね、あれですよね、海洋圏とかですね。
はい、2倍ぐらい。
2倍ぐらい
に。で、そのうちはですね、はい、来年ぐらいにはブラックバンパイアスーパーっていう、
はい、ゴッドって
ゴッドゴッドみたいな感じでね、増えましたね、やっぱり、
はい、
あのゲームを持って帰したいことも多いですけど、
はい、
いやの店の傾向とかって変わりました、やっぱり前と一緒ぐらいですかね、
あ、やっぱりちょっと重たいゲームが動くようになってきました
ね。あ、なるほど、
生産慣れてきて、
ホタルさんの思った通りの展開に、
はいはい、嬉しいです、アンドールもできるしディセントもできるし、
あ
本当に重たい
嬉しい限りです。
そうなんか重いゲームを大体上がってますもんね、
はい、そうですね、
ホタルさんいらっしゃるときは、
はい、
ホタルさんいるんだ今日重いゲームだなって、
なるほど。
で、今回はですね、あまり、すみません、ホタルさん重いゲームはあまりないんですけど、
はい、あ、大丈夫です、
怒らないで聞いてください。で、一応15、16、20弱ぐらいですね、
はい、
今回あのご紹介という形で、なるべく軽いゲームで、パーティーゲームみたいなものとか、ルインストがやりやすいとか、まあ、かわいいゲームとかを一応紹介して、こっちのおすすめゲームとかをいくつか紹介しますので、1個で1分ぐらいどんどん紹介していこうと思うんですけど、まあ、ゲームワークで僕行ってないので、ゲームマーケットがこうだったよっていう話ができなかったりとか、ゲームマーケットを前に収録してゲームマーケットこうだったよって手で話すのもあれなので、それはね、次の回でもやってるので。で、キムさんの方に今回のゲームマーケットを確か8000人ぐらい来てるんですよね。
おー、すごい。
また最大、
最大ですね、
また最大上がりましたね。
そうですね、まあ、感想としては、まあ、大阪より広いんですけども、大阪よりは混んでなかったっていうのが印象ですね。やっぱ
り、うん、広いから、ね、広いから、ね、
で、あと、まあ、行く前には今回私有宅でめっちゃ遊ぶぜみたいなこと言ってたんですけども、
うん、
私有宅は一個も遊ばずに、うん、もう買い物に貸し回ってただけだと思いました。で、時間になってトークショー聞きたかったのでトークショー聞いて、それ聞いて帰ったという、まあ、そういう感じですかね。
なるほど。
ただこんだけ買ったんですもんね、はい、全部で。
うわ、すごい。
目の
前に表ができてます、
ね、
すごい細かい表が。
だ30以上は、はい、30近くはあるかなって感じ、
ね、ね、
僕だけで12、3ぐらいはあるので、
はいはいはい、
で、キムさんだけその倍はあるので、
すごい、
すごい、
おお、行きたかったゲームマーケット。
そうそう、行かれたことあるんですか、はい、ゲームマーケット。
あ、大阪の方に一度だけ行ったことがありますね。
やっぱり買っちゃいます、
買っちゃいますね。でもその時は結構私有宅でいっぱい遊んだなっていう記憶がありますね。
あの、やっぱり予約とかされてました？
あ、もう突発で行ったので予約も何もなく、残ってるものを合わせていただいてっていう感じですかね。
僕なんかは予約とかしない主義で、
うん、
予約して売り切れてるほどの作品ならまたどこか手に入るだろうって思います
。なるほど。
まあまあまあまあ、そうだね、うん、
効率的な、
うん、案外ないよ。何も農研
長案外ない。
その
まんまっていう。確かにね、有名サークルさんとかになると、うん、あの出てくるかなと思いますけど、うん、どれだけ早く欲しいかっていうところがありますもんね。 あの前回のシークレットムーンとか出たじゃないですか、うん、それもアーカイスさんだったりとか、うん、まあ、金井さんだったらなるかなっていうのがあったりとか、うん、
あるけれど、うん、結局やっぱりそこまでのタイムラグがあるから、うんうん、それでも遊びたいって人は絶対いるから、
ね、ああそうそう
そうですね、
CD を新品で買うか、うん、ブックオフで買うみたいなもんですよ、ね、
かなりもっと長いもっと長い半年から1年ぐらいのスパンで製品化しちゃうから、
はいはいはい、
その間遊ぶ持ってないとやっぱり遊べないから
待ってないといけない、
うん、でいいなと思って買った時にはみんなも遊んでなかったりとかね、
そうそうそう、
遊び一瞬
来たりするのもね、一瞬がねどうしてもずれちゃうからみんな、
僕も僕1万9000円か2万ぐらいですけど、確か俺1万だったんですよ、予算が
おかしい
おやおや
おかしいですね、はい、おかしいですね、どうしましょうね、
初期電波で買いたいのは決まらなかった
そうそう決まらなかったなんかゲームを選ぶ買う基準とかってなんか変わりました、はい、お店やってから、
あお店やってからですか、そうですね、お店最近ちょっと変えてなくて、なかなかもう
大阪に帰った時っていうのは、はい、ブラックヴァンパイアやられる前
です、あ前ですね、うん、前ですね、
多分その頃と今のそのブラックヴァンパイアに、はい、やってる状態で、はい、あのゲームマーケットに行くんだったら、はい、若干仕入れですもんね、
そうですね仕入れ量です、
やっぱり仕事じゃない、違いますか、
多分変わると思います、うん、全然変わると思いますね、
今パッと思いつく中で何が変わるんですか、自分のとブラックヴァンパイアの
仕入れと、うん、やっぱりインストがしやすいことなんですけど、これちょっとですけど、やっぱりパッと分かってもらえるものがやっぱり始めやすいかなっていうんで、まあ、導入用のものをいくつかっていうのと、やっぱりちょっと、まあ、慣れてきた人のためにちょっと重たくて、うん、複雑なゲームも入れたいなみたいな、ちょっとまあ配分を考えつつみたいな感じになるかなと、
なるほど、
う
ん、
かわいらしいですね、はい
もちもちね、今日の商品のヒントになりますもんね、
もちもちになりますね、
なるほどね、やっぱりじゃ あの次もしも秋とかをするときにはあの考えが違って、
はい、
みんなあのお客様のことを考えてのシュール、あのお金 と、
はい、
自分の欲しいものがあるので、
はい、単
純に財布倍ですよね、
そうですおやこれはこれはこれは
あとなんかゲームマーケットありますか、
はい、まあやっぱ東証の聞いてて、松並さんの企画塾っていうコーナーがで特徴あったんですけども、
クロスケマイズも、
そうですね、
はい、
まあ、それがためになったかならなかったかよくわかんないですけど、まあ、面白いこと聞けましたね、
うん、
どんな話されてたんですか、
うん、まあ、いわゆるこのボードゲーム業界っていうのは、うん、前段階の企画っていう考え方自体が薄くて、もっとそういう発想を持たなきゃダメだよっていうのと、あとやっぱ、まあ、持ち込みとか相談とか受けた時に、やっぱ企画のブームちょっと弱いかなっていうのが多いん でじゃあ企画とは何ぞやっていう話に、
はいはいはい、
まあ、いろんなレイヤーがあって、ゲームが出るまでにはいろんなレイヤーがあって数値に理由があって
あ、ガチ
ガチやっぱ思うでしょそうなんだなっていうか、まあ、あの、
うん、あまあそうですね、僕も、まあ、鍵も本職なんで、
マニュアル的には多分お金払ってやる公演ですよね、本当は。
あ、うん、そうですね、多分それをちゃんと聞こうと思ったら、うん、まあ、そういういわゆるゲームのイベントに行って、ちゃんとしたお金払い込んで、あの枠を取って聞くっていうレベルなんですね、それは。いい話だ
な、聞きたかったな。
どうするブラックヴァンパイアからゲーム出しますか、
はい、出したい出したい考えてるのはあるんですけど、なかなかね、
協力いたします、そ
う、 ありがとうございます、ちょっといろいろ聞いていただきたいことがいっぱいありますね、どうしたらいいの、
聞きます
ありがとうございます、
なるほど、というわけでですね、はい、そのとこですかね、
そうですね、
はい、皆さんね、行かれた方も多いと思うし、各ポッドキャストで詳しく話すと思うので、
そうです
ね、我々はですね、ホタルさんと楽しく紹介するというですね、はい、ポッドキャストを使って、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあ、ゲームをですね、一個ずつ紹介していこうと思うんですけど、
はい、
ね、一応今日は営業時間中に来てるので、
はい、
多少音が入るかもしれませんが、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、まずですね、最初の一個は、ホタルさんにこれ
それやったら多分さっきの
あの身体になっちゃうんで、
そうそうこっちからちゃんとやらないと多分
どれがいいですか、どれがいいですか、
左からやるとか右からやるとかこういうレベルじゃないと
じゃあ右からこちらに、
あ、じゃあこちらに、はい、じゃあ時空干渉ですね、
はい、そうですね、
はい、これ、はい、どうもサルさんですか、
時空干渉は、
タコ足ゲームズさん、
はい、3000円のゲームですね、
はい、これは
開けちゃえ開けちゃえ開けちゃえ、
プ プレイヤーは時空を操る存在となって、うん、未来がどうなるかっていうのをかけていくんですけども、うん、それぞれのステージで、うん、もうその存在っていうのを軸っていうのをねじ曲げていくので有利な方になり有利なようになるように軸を変えながら勝利点を得ていくという、うん、まあそういう感じのゲームですね。
うーん、3名から4名の14歳以上の30分、うん
うん、あ、すごい、うん、アートワークがすごい、
アートワークすごい、
アートワークが
ちゃんとタイルがね、
うん、あ、できるんですよ。タイルちゃんとある、
タイルが
いわゆるバリアブルっていうのかな、あの毎回違った展開にできるようにタイルが何種類もあるんですよ。
おー、すごい、
すごい、
すごい、
タイルが
すごい、
すごい、
すごい、すごい、すごい、すごい、それでもバリエーションがあるんで、
すげえ、
いろんな姿ができるんじゃないかと思います。
両目も違う、これ
すごい、
あ、これ3000円だ、
3000円だ、これ
3000円
ですね。ってことは、印刷にどれだけかかってんだろうね。ペットする感じなのかな。
ルールは聞いたんですけど、うろ覚えになっちゃったので、
まあそんな感じのゲームですかね。あ、すごいね、これね。
あとはすごい。
すごい。
コンポネントすごい。
うん、すごい。じゃあ、そんな感じ。時空干渉。
時空干渉。
ね、はい。はい、すごい。じゃあ私は島岡係です。
あ、はい、
次に、左から右に、はい、これゲームストアバネスさんですね、はい、のギリシャのゲームらしいんですけど、27番目の乗客、
はい、
っていう感じで、
価格は5500円
ですね。ギリシャからのゲームらしくって、招待陰徳の感じなのかな。人数は3から6で30分40、45分、いいですね、重いですね。いい感じで、10人以上で、
45分で重いのか。
僕は重いです。
ま、自分も重いです。
1990年ニューヨーク市、ある夜、マンハッタンから、スタテン島までハイクな路線で、線路が暖かくなるという差があると。という感じで、この、乗客の中でマンハッタン列車に乗る反対側、ステタン駅に降り入れるのはプレイは1人または0人だと。ガンガン死んでくださいよ。情報を集めて他のプレイヤーの正体を暴き、策を巡らせて無実の乗客誰か見つけろと、うん、しかし自分が目立たないように済ませてはいけないと、うん、他人もまた決め見てるのだ、殺す相手を見つけたとしても注意しろ、もし無実の乗客を殺してしまったら君は逆らっても寝ることになると、勝ったら何があるのか、お金来ねえ、彼らは勝とうとしない、しかしそんなこと関係ない、君は何にする承諾したんだ、よろしい、君は一択を説明しようということで、ターンをこうしながら無実の乗客を見つけなきゃダメだけど、あんまりアクションを起こすと自分が殺されちゃうっていうね。
なるほど、バレちゃう、
重め、重いですよね。
でもこれはかっこいいですね。
かっこいいしね、
かっこいい、ちょっと欲しいです ね、
ね。
コレクション価値の高い、
高いですね。27番目の乗客で一応、全部シールついてるんでね、
はい、
日本語シールついてる
んですね、匂いだったりとか、いろいろ多分ですね、これ匂いとか役職とかあるので、うん、自分の役職も決まってるので、うん、これちょっと遊んでみたいですね、これね。
そうですね。
っていうのが27番目の曲ですね。
はい。
バネストつながりなら先にエッベスの方を。
はい、エッベス。
はい、はい、
まあ、これはいわゆるトリックテイキングに含まれるゲームなんですけども、はい、リードカラーとか、スタートプレイヤーとかがゲームしていく最中に決まっていくという、
はい、
なんか最近もそういうのを量子的っていうのか、ゲームの最初に決まっていくのを量子的っていうアナログゲーム界で呼んでるんで、ちょっと流行ってるみたいなんで、そういうのを取り入れたゲームらしいです。
はい、
絵は綺麗ですよね。
そうですね。なんかすごい中性的な感じ、ね、
うん、
いいですね。
エッペスってタイトルどういう意味なんだろうね。
どういう意味なんでしょうね。気になる。
多分あると思う、多分、うん、
あ、ポストカードが入ってますよ。かっこいい。
あ、本当だ、本当だ。
すごい。
エッペスとは古代ローマの宮廷の言葉で、ドイツ語のエットワス、英語のサムサムシンザリトルに相当するバンドです。
なるほど。
それでもわからない
。まあそういうもんなんですね。なるほど。
なるほど。
知ったかしときましょう。
へぇ、
あ、いいですかね。
はい、ありがとうございます。エッペス。はい、ありがとうございました。
じゃあ、ああ、いいね。これいくらだ
った？これ
3000円ですね。まあまあまあ。
これ欲しいな。
やってすごいやってみたい気持ちがありますね。
じゃあ次が、コネクトコネクトですね。
ピークラブさん
ですね。2000円。
はい、 開けちゃい、開けました。
かわいい。
かわいいって言っちゃうようなコンポーネントが盛りだくさんのゲームです。
ふわふわしてるものがありますね。
ふわふわしてる紐がありまして、はい、これで網だくじを作るんですね。
網だくじ、網だくじ。
下、外、下、まあ、終点が決まっていて、
はい、
で自分が有利になるように網だくじを、紐を置いて、自分で作ったの。そういうことをして、まあ有利になるようにしながら相手にも干渉してしながら、終点に向けて得点を稼いでいくというそういうゲームだと思います。
阿弥陀寺はもうアナログゲームですもんね。
そうですね。
まあ1本ずつ線があって、はい、それでこう、まあ、自分の手番とかで、こういうふうに何道具に置きますよとかっていうのをやってって、ここの答えとか点数とかっていうんですね、はい、置き方も結構カードに指示されてみたいなので、うん、これはダメ、これがいいとか、こういうふうに置きますよとか。という感じのゲームですね。これは本当にあのツイッターとかで作ってるみたいに見ましたけど、
はい、
大変でしたねこれね。
すごいコンポーネントのね。
発掘者にも
紐って言うけど、まあ、いわゆる普通の細い紐じゃなくて、
フェルトの
ふわ
ふわとした、ね、毛糸のふわふわとした紐なので。
はいはい、
これおいくらでしたっけ？
これ2000円です。
2000円ですか？
うーん、
頑張ってないかな。
頑張ってると思います。
絵もとても可愛いですね。
コネクトコネクトが2人から8人の20分。
多い。
8歳以上。
いいですね。
いいですね。
これメイドはいいですね。
表紙も女の子ですね。これメイド喫茶には。
そう、そうですね。うん、おいきたい感じですね。
コネクトコネクトさんですね。はい。で次が行こうか。じゃあこれ、はい、バオバブ。
はい、バオバブ。
個人的に、一押しのゲームでございます。ヘムズ、そうですね、ヘムズユニバースゲームさんですね。ヘムズさんですね、
はい、
出ていただきました。
はい、
シゲさんね、
はい、
愛知名古屋ボードゲーム界のゲームレボリューションで
呼んでるの
は風が風がとかじゃん。とりあえずこれ見ていただくとカードと
バオバブだから木ですね。
木があるんですよ。この木の台座が、
はい、
こう作れる形になりまして、
こう、そうそう
そう、
木が、逆
だ、あ、こうか、こう、
はい、あ、ちっちゃい方が上に、
あ、
はい、あ、クロスと
セル、クロス、
なるほどね、
あー、なるほど、木が、
木が
出来上がりますね、
木が出来上がります、
木が出来上がりまして、
はい、
台座がありまして、
はい、
枝とか花とか、うん、猿とか、9種類のカードあります、
はい、
例えば花だったら、枝だったらどこに置いてもいいと。
はい、
花だったら外側に角が1個はみ出るように置くとか。
なるほど。
コウモリだと目をつぶった状態で置くとか。
はいはいはいはいはい。
それは面白そうだな。
なるほど。
で、落としてしまったカードは引き取ります。
はいはいはい、
はい、
で手札が、1人のプレイヤーの手札と、山札がゼロになったら終わりですと。
なるほど。
で引き取る回枚数が少ない方が勝ち、ですね。
そうですね、はい、
目をつぶった後は10センチの絵が落とす。
それ何のカード？何のカード？
ヒョウ。
ヒョウ。
うん。
ヒョウはヒョウだから飛び移るわけね。
蛇はカードとカードの穴で挟み、うん、なおかつ角が出るように入れる。
顔だけ出して
る。そう。
なるほどね。
これいいね。
これいいでしょ。
これいいね。
これ
確かに。
これ流行りそうですね。ブラックマンパイで流行りそう。
そうですね。これいいですよね。なんかアクションゲーム結構ね、
はい、どうに流行
そうですね。バオバブ。2000円かな。
はい、
でこのヘムズさんっていうサークルさんが海外から委託を受けて、
はい、
ここは日本語をしたゲームです。
なるほど。
会社だね。
会社
だ
った
んですね。会社だ
から
な。
はい。
で個人化しちゃいますけど、
ね。法人化したのね。会社さんですね。なので、以前寿司ダイスっていうのもあったんですけど、はい、まあ、その系関係で第2弾ということで。十分なゲームを作ってるんですけど、今回は輸入ゲームの日本語化ということで、やってみたいですもんね。これ、6人までかな。
15分。なるほど。あ、いいですね。
バオバブで
ーす。
じゃあ王様とカフェ、はい、これね再販なんですけど、はい、鍋の企画さんね、
はい、
この間姫の騎士の魂をやって、
はい、
ホタルさんに、
うん、
ね、まあ、カードをもらって何か片しまったら、うん、チッって言われたんで、もう大量王子さんとは交換しないって言われて、そっから負けが込んだんで。
そんなこと。
で、はい、下打ちをされるね、ガチのゲーマーさんなんで。このゲームは、時系列的に言えば、犯人は踊るの前のゲームですね。
あ、そうなんです
ね。長らく品切れになってたみたいなんですけど、はいはい、それを再販で始まりました。
はい、
で、これ、1日がありまして、 これがいい王様と悪い王様がありました。
ほうほう
ほう。で2人か4人ですね。
悪い王様かわいい。
で、はい、王様がメニューを出します。ポンと。
はい。
で、材料を調達して王様の元に、この王様にタッチします。
うん、
つたちにね、はい。タッチしたらタッチした人が、うん、勝ちになります。で材料がお金になってまして、そのカードを合わせながらメニューを作るゲームですね。で罰金とかありまして、例えば無礼な行動をしたら罰金例えば王様スタンドを倒す、
なるほど、
妨害、
はい、
材料を間違えるフライング、うん、暴力で、でこれがいい王様ですね。で悪い王様バージョンになると妨害が迷惑行為カードを選んだ時にジュースをするとかこれかわいいですね。
かわいいですね。
これ再販やっとなんかこう、はい、再販みたいなので、うん、一応これ紹介しました、
はい、
前回出ていただいたんでね、
うん、ありがとうございます、はい、
これ唯一の再販ゲームかなこれな、はいはい、で紹介つながりでいくと、世界観極寒の脱出ですね、
はい、
はい、これが、愛の27で、名古屋ボードゲーム会さん第20何回かな22回に出ましたね、まあ、こんな感じです。
いいマジスペシャル。
ちなみにこの表紙はゲームストアバイスベッキーさんです。
そうなんだ。
そうなんですか。
長尾さんです。
長尾さん
そうそう長尾さんですね。で、第22回の方で、ね、出ていただきまして、紹介もしましたゲームで2300円で、こちらの囚人カードっていうのがありまして、
はい、
でそれを、こういうふうに並べます、
うん、
4×5 かな、ね、並べて、でキーカードの分だけミープルを動かします、
はい、
でそこのカード と、持っていたカードを入れ替えて3つ揃ったらそのカードのうち1枚獲得すると。で1枚残して1枚変えて、で残りのカードを獲得すると。で自分の陣営が決まってまして、日本とアメリカの、例えば日本だ と、アメリカとかではいいけど、他の国だとイギリスマイナスだとか、だからそのマイナスカードを取らないように、自分の正体をバレないようにうまくその自分のカードをゲームですね。
なるほどなるほど、
まあ僕はぷよぷよって言ったんですけど、パズドラっぽいゲームです。
パズドラっぽい、なるほど。
なかなかカードゲームで、
はい、
カードゲームで、はい、パズルゲームっていうのはなかなかない
ですね。そうですね、なかなか見ないですね。
だって名古屋のサークルさんなので、
はい、あ、そうなんですね。
う
ん、
これはいいな。なかなかその何こう、あみだくじもゲームじゃんっていうのもあるらしい。
新しい。
世界観極寒ですね。これ紹介しましたので、
はい、はい、ありがとうございます。
で紹介続きに一個。雷、はい、黄色の関根さんですね。D の05ですね。これ500円。
お、500円。
さっき の、 エッペスみたいなトリックテイキン、
は
い、
テ
イキングゲームで、これ絵が入ってまして、
やっぱ絵かわいい、
ね、トリックテイキングって分かります？大体
トリックテイキング、う
ん、これね、リードカードです。最初の目標カードがあるんですけど、はい、それが常に3枚あるんですね。
はいはい、
3枚トリックのリードとなるカードがあって、その中で、メンバー5人用なんですけど、4人で、はい、合計を決めます、
はい、
で合計の高い方が勝者となってカードを獲得します、
はい、
なので、複数リードなので、
はい、
談合をしながら
という
感じですね。でこちら見ると、少ない数字で勝つと点数が高くて、
はいはい、
高いと低いですね、
はいはい、
うん、
なるほどなるほど。
これ結構ね、ツイッター上ですけど、ツイッターでは結構話題だったみたいで、はい、結構さっくり遊べる、
うん、
この第23回で紹介していただきまして、さっくり遊べるし、はい、何よりも500円という値段でキャッチ
で、
ね、頑張りましたね。これね、
神ないんですね。
トリックテイキングっぽいけど、
ちょっと、まあ、違う
エリアマジョリティなゲームもあるし、
まあ、って感じ
で、そういう状態ですね。
ツイッターで上がってます、
ね。ただこの絵もちょっと可愛い絵なので、結局この間見た時はね、絵が入ってなかったんで、
まだ
新版だなので、よかったらですね、まだこれも、はい、まだまだ売れると思いますので、はい、よかったら
ですね。やってみたいです、
ね。はい、お願いします。はい。はい、で、ライス。
はい。
オインブさんですね。
我らがオインゲームですね。ね、オインクさんって結構買っちゃいますよね。オインクさんだって
言われて。
これカードがね、
わーかわいい、ちっちゃい、
ちっちゃいですね。
小さい
ですね。
はい、
トロロにいてちょっとカードは小さいかな。
通るね、うん、あ長
く長
く、あ、うん、でこれはなんて言った、ファッションデザイナーたちが、うん、この色がありますね、
はい、
この模様の権利を争うゲームですね、
うん、
でそれを引き取るかもらうかっていうカードをしながら、うん、でそのお金を開けていきます、お金をね、
はい、
開けていきます、うん、で、最終的に一番同じカードですね、
はい、
を持ってた人が、はい、それ以外そのこのカードを持ってるけど、2番手3番手の人からお金をもらいます。
ああ、はい、
権利をもらいます。権利を返します。
なるほどね、はいはい。
で、さらに例えばこの緑のこのカードが全員同じ枚数だった場合はお金ではありません。
うんうんうん、
って感じかな。5、6、7、8、9、10の6種類のカードですね。がありますね。自分の前に出すか隣の前に出すかと。渡すときはコインをあげる感じですかね、
うんうん、
はい、これちょっとちっちゃいですね、コインもこれ、はい、あ、硬い、
お、木、
木ですね、
コインは
というようなライツさんですかね、これもすぐね、はい、結構海底探検トロルと、うん、いいのついてるんで、
は
い、
そうですね、
期待ですね、
まだやってない
ですね、5人まで
20
分で9歳以上ですね、
はい、いいですね、
何人か、3人から5人ですね、
3人から、はい、
半分ぐらいやめましたよ、
あ、本当もう意外とサクサク
です、ね、はい、
じゃあ、イニットお願いしていいですか、
私くん、できそう、
イニット
はちょっと今サクッと見た、僕は今サクッと見ただけ
で、はい、
ちょっと読んじゃいますね、
はい
はい、イニットについて、このゲームはすごいな、 Java というプログラミング言語を用いて
Java の Java
を知って
る人、
プログラムを知らなくても短時間で誰でも簡単に遊べるコンセプトに作成したゲームです。本職の方からいろいろツッコミが入る内容であることは理解していますが、そこはゲームだと思ってご容赦ください。ちなみにタイトルである、ゲームタイトルである init とは変数を初期化を意味するイニシャライズの略称ですと。さらっとゲームの内容を見てみたんですけど、バグダイに対して、自分の手札から、あったものを出していくっていう、ゲーム内容みたいですね。
はい、
そこのルールが、はい、もうがっつりですね。がっつりあのプログラム言語の
バイトとかショート
とか、バイトとかショートとかロングとか、そういう型の名前がある、多分これがバフダになるのかな、
はいはいはい、
っていうのが。
あ、ヌル。はい。
そうですね、詳しいですか、
それでも、はい、少しだけあります。
あ、そうなんですか、
はい、
でこれに対して、例えばバイトだったら手札に黒いカードがあるんですけど、
はいはい、
それが、今自分が 何ビット持ってるかっていうのが、
はい、
何ビット何ビット持ってるかっていうやつがあって、
はい、
例えば、バイトっていうやつがバイト8ビットなんで、
はい、
これに対して8ビットの、はい、手札を出せば、はい、初期化で完成という形になる、
は
い、うん、
初期化する、
初期化するって
感じ、白いバンドに対して黒いカードで
初期化するっていうで、これ面白かったのは Java っていう言語の特徴として、
はい、
例外処理ってやつがありまして、
はいはい、
トライキャッチという構文があるんですね、
は
い、
あるんだ
あるトライキャッチっていう、
はい、
あのカードがありまして、オーバーフローした場合このトライキャッチでいけるらしいです。
それ面白い。
なんかですワイド型に16ビット置いても、はい、トライキャッチ、
トライキャッチすれば
すればなんか得点として獲得できるらしいです。
多分ヌルを置いてもいいんだよね。
うん、ヌルカード出した場合、捨て札にするらしいです。
ああ、そう
なるほど。
確かにツッコミは入りそうだけども、でもゲームとしては面白そうですね。
うん、
はい、
で、終了システムイグジットカードがあります。これ終了ですね。
なるほど。
終了条件の一つになってますね。
はい、
これ200個で大事だよ。
あ、そんな出たんですか、
ね、200個ぐらい売り切れたんです、それ。
すごいですね、
うん、結構売れてきたね、
も
うね、
やっぱりゲーマーの人はね、これうまい人多い
ですね、はい、頭の痛い人も多いかもしれませんね、
なるほど、
見たく
ない、見たくない
、すごい見たくない、スタピーな君方が最近プログラムをした人だから
一番最近プログラムを書いた人から開始するって書いてある
なるほどなるほど、
なるほど、
面白いですね、これね、
これはすごい気になります、ね、やってみたいです。
はい、じゃあ次行きまーす、
はい、
炒めてファイヤーおすすめです、
はい、
炒めてファイヤー、炒め物を作るゲームです台湾ボードゲームデザインですかね、
台湾さん
こんなですか、これ何見えます？
おお、フライ返し。
コテですね。はい、うん。これを裏返した状態でやって、はい、コテでカードをめくります。はい、
ほう。
はい。で、めくった後に条件がありまして、例えば鶏肉だった場合は全部取れるとか、は
い、なるほど、
ああ、坊主めくり
の坊主めくりプラス、セットコレクション的なものがあって、ご飯を取ったら野菜と何かわさびやめとか、ピーマンだけだとマイナス点とか、で、カードをめくる、カードを取る、具材を入れる、
はいはいはい、
こうやってめくりながら、ここにこう。くるくるくるくるやっていくゲームですね。例えば、チキンだったら全部ポークですね。ポークはガーリックと一緒に組み合わせると点数が倍になるとか、あとはご飯の場合は肉と魚が一緒にあると15点とか、麺の場合は肉と野菜と野菜と香辛料が入れば点と、
なるほど。
ブロッコリーは、はい、何かと組み合わせると5ですけど、1個だとマイナス10とか、オニオンは枚数が多いと、と、しいたけかな、マッシュルームに関しては3枚ないと0点と、はいはい、だけどこっちに入れればいいですね。なので、組み合わせながら、このカードを使って、
はい、
繰り返すゲームです。
やってみたいな。
でしょう、1000円ですね。1000円でお安いですね。で、カードも結構強い
です
、これ。
そうですね、すごいいい感じですね。いいですね、
あれですよね、あのメイド喫茶とかメイドのこのゲームメイドで、はい、メイドさんにご飯を作ってほしいけど、ここは私が作ってあげるわって。
チャーハンをね。
そうそうそう、チャーハンとかね、ヌードルとか作れるので、
そば
め
したよ。
そばめした。そうそうそう。ただご飯も麺も全部入ってるんで。っていうね、はい、台湾のゲーム結構僕好きなので、これ1000円でしたね。
台湾のアナログゲームって懐が深い。こんなのもあるんだ。
そうそうそう。見た瞬間これ買おうと思って。入ってるね、これね。スリーブも入ってる、これ。
あ、すごい。
お持ち帰りパックも入ってますね。
イタリアで作る、
うん。これなんかサイン、デザイナーのサインですよ、これ。
サインです。サインです。
これデザイナーの前返し。めちゃくちゃ似た目。あ、5人目でもやだ、これ。
5人目のプレイヤー用の、
はいはいはいはい、
あ、なるほど、うん、
デザイナーフライ返し、めちゃくちゃに1回炒める、フライ返しカードを食材カードに入れて、一緒に炒めます。
フライ返しも炒める、
そうそうそう、
フライ返しも炒める、
はいはい、
なるほどね。5人までいきます、これ、は
いは
い、
お
お、すごい、
素晴らしい、
面白いね、これね、
これいいです ね、すごい、
僕アクションゲーム好きだな。じゃあ次、エモギューが倒せないですね。これが、こたつパーティーさんですね。
こたつパーティーさん、
はい、こた、はい、こたトークやられてるんですね。ラリオさん、はい、おめでとうございます。子供生まれてお
めでとうございます。
男子らしいので、一応女の子だよね。これツイッター上で言い名付け契約をしようあのラリオさんが、息子の同意をって言ったけど、言い名付けは同意がいらない。私の友人の妹も男らしいので、いろいろとね、15歳の夏にゲームマー会場で会おう。勝手なこと言ってますけど、はい、もう言い方はさないですね。3人からでいいのパーティーゲームですね。スペインの闘牛士ですね、
はい、
で、3本目のマタドールの剣を刺した人が勝ちです、
うん、はいはい、
配られたが4枚のカードを使ってライバルを妨害したりカードを奪ったり再度モール倒すと、で最後に刺したの勝ちですね、
うん、
5分です。なんで、大体10分ぐらいで終わるかな。で、まあ、じゃんけんで順番を決めてカードの効果を繰り返して4回やりますね。でカード取りますね。カード効果が例えば、マタドールの剣は、マタドールの剣にのみなったのみで使えるとか、スポンサーの力マタドールの剣奪うと
か。
プレイヤーのカード、運試しは2プレイヤーのカードと1枚ずつ同時に引き自分の手で加えるとか、まあ、いろいろありますね。
確か
に。なので、させるんだけど最後の3番目になるっていうゲームですね。結構でも1000円だったかな。
なので
安く、
そうですね、
ちっちゃいしですね、これも結構いいかなと思いますね。いやー、大丈夫ですか。
大丈夫です。
深呼吸、深呼吸、はい、
はい、
はい、じゃあ次、
はい、
ゲームフィールドさんが出ました、キギ。
あ、キギ、
最近ですね、ハイテンション離宮とか、
はいはい、
枯山水とか流行ってます、はい、和のゲーム、
和のゲームいいですね。
これいいですよ、これ
前々から雰囲気はいいっていうのね、前評判
がありました
ね。ほらほらほらほらほらほらほら、
あ、なんだろうな、
エドバッタ和の木ですね、はい、和の木をつなげていくゲームです。このゲームは、はい、同じ柄を持つ枝を伸ばして得点を稼ぎます、各自が注文を受けた、ものを達成することでゲーム中に対するがあります、
はい、
すごいいっぱいありますよ、これ
すごいありますね。
で邪魔もできるんですね、これね、展示カードから1枚取って、得点し必要だば枝折れを行います。
枝折れ
折ったわけですね、広
い。
で10点以上獲得した場合は枝折れ起こります。10点以上はもう無理だ、
あ、重たくなっちゃった、
うん、ね、で展示会にあるカードがまあ補充的だったら終わりですかね、うん、すごい、これなんかこれカードの絵と詳しく言われたんですけど、カードの絵となんとなく和のカードだけで欲しいなと思って、1000円だけだったかな、ゲームバカブカ、で1630円だったんですけど、これちょっとまた
いいですね、
なんかさっき和流行ってますもんね、
そうですね、
和っぽいね、あ、いや、こちら逆
だった、逆だった、
次エピックナイト、エイトエピックス、
はい、
金井誠
二さん、あ、金井
誠二さん、はい、去年の春ゲームマンに出したゲームの製品版って感じですよね、これすごいですよ、これほら、
ダイスが
20個入ってますよ、おお2000円、
マジ
で安いよなそれ。
神々の力を使ってで、はい、世界を滅ぼしたり作ったりするゲームです。
やりたい放題
ですね。1人から8人ですね。
あ、いいですね。
で、プレイヤーは神にも等しい力を持つ英雄です。
はい、
ダイスを振って役災害ごとに指定された結果を導ければその災害に、対処できます。で、普通に最高でできない結果がなります。時に望む結果を導くためにダイスの目に変化されると特殊能力を使います。で有効ですが、この特殊能力は1回きりですね。
なるほど、
でほとんど不可能と思える世界の挑戦でプレイヤーはこの世界を使うことできるでしょうかって、
うん、
なんかこんな負けちゃいましょう、顔ですね、色当たりこの辺のやつを、条件がありますね
はい、はい、
を出して復活するゲームですね、うん、
なるほど、
2000円なんですけど、
うん、
ダイスが20個空いてるんです。
す
なんかこれゲームマンの2日ぐらい前に出て、ダイス20個って言って、僕が2万円近くなったゲームですね、これね。2000円です。めっちゃいっぱい細かいな、これ。ありますね。あの、最近の大江の西岸
戦、
未来の剣のゲームかなと思いますけど、
はい、
いいですね。キュッと。これもしかしたらね、またワイクラスが出るかもしれませんね。
そうですね。
2000円、
P、8、8、8
です。8、
はい。はい、次教授部屋様へようこそ。
お、
じゃーん
懐かしい感じのする
開けちゃっていいですか、
どうぞ。
じゃあこれはまあ私有化というか、これは良さげだと思ったものですね、
はい、
まあゲームはやまゆこかじゃないんですけども、はい、まあ教授の部屋スタイルを決めるにバーコードだとかモヒカンだとかそういう髪型があってもうその場で並んでるのを見て、ああこれはもう買いだと思ったというそういうゲームです。
なるほどなるほど、
僕もチェックしてました、はい、でお願いしてキムさんに買ってもらいました。
すごく立派な砂時計が入っております ね、
で、
すね、
でいろんなカードがあって、はい、それが掛け算とかあるので、
はい、
自分の場に出された時にこの計算をします、
はい、
で計算ができれば特定の方かな、うんうん、で1分かありますので単純な計算なんだけど、はい、2桁の掛け算とかもあるので、
はい、
あ、いいかなと思います、
うん、なるほど、
今日で部屋さないよ、
部屋さないよ、そう、
はい、あと4つ、はい、頑張りました、
はい、
じゃあ当てっこといたて、これも確かおすすめかな、
はい、うん、そうですね、あ、シールが、
あ、そうですね、
本当だ本当だ、
ちょっと開けてもらっていいか、他のやつを、
じゃあ開けて、開けてます、はい、
じゃあピクテル、
はい、ピクテル
おすすめですね、はい、ピクテルはボードゲームさんですね、2200円だったかな、
はい、
あ、です、うん、
はい、
で、これなんですけど、
はい、
こういうのがありまして、透明のものがあって、はい、お絵描きゲーとか、
はい、
あの大喜利とかあるじゃないですか、
はい、
でテーマがあるんですね、
はい、
テーマを決めます、
はい、
決めたらこのカードを使って、
はい、
例えば吹き出し根ハート入れて、このカードの絵を、はい、模様を使って、ね、
お題を当ててもらうゲームです、
はい、なるほど
こんな感じで、
はい、
いっぱいあるので、
はい、おーすごいね、うん、
で、そんな感じかな、はい、そんな感じにあの前に配置しまして、うん、はい、ヒトグラムっていうのをやりながらですね、はい、でいろんなもしもしシリーズとか、
はい、
こんな感じで例えば、うん、職業当ててもらいますとか、
はい、う
ん、など これで作って当てるゲームになっております、
はい、なるほど、
コンポネント頑張った、はい、ゲームして
る、ね、よいしょ、じゃあ次行きましょうか。
はい。
じゃあ先に。はい。当てこせてて。
はい。うん、まあこれは、まあ、お題カードを自分の目の前に見えないように立てて、
はい、
それでその自分が持っているお題何でなのかというのを、まあ、対応しながら当てていくというゲームですね。
当たりますね。こんな感じで。
まあ、ちゃんとあのホワイトボード風のカードになってるので、何回でも遊べるという、
はい、
何を書かれてるかですね。
そうですね。ルールブラス。
はい。
でこれがいくらでしたっけ？当てこついた手が。
こついた手は2000円。
2000円ですね。はいはいはい。コミュニケーションゲームですね。ここにあるのを当てますって。質問しながら、これは何ですか？これは何ですか？って
言って答えるやつ。
はい。うん。パーティーゲームですね。メイドさんの気持ちを分かるためには、
はい、必要かなと思います。
はい。
あと2個。
あと2個。
はい。
はい。
紙結び。
はい。はい。紙結び。
はい、じゃあ、はい、紙結び、僕もさっきさらっと入れて、あの前の、ナムさんの、あの回で、あの、気になるって言ってたやつの一つ、はい、てか、まあ、これしか気になるって言ってなかったんですけど、まあ、ちょっと、まあ、確認してみたんですけど、はい、基本的には、いわゆる、テーブルトーク、はい、違う、テーブルトークじゃない、TCG、うん、マジックとか、
はいはい、
あの、TCG、遊戯王とか、
はいはい、
あの辺とかの系統。
いいですね、はい、
だと思います、うん、で、基本的にこんなようなニコさんとかのカードを使って対戦する、はい、うん、かわいいカード
なんですけど、はい、神様の名前らしいので
、特徴的なのは、はい、これに加えて他のゲームの TCG のカードを入れてよいと、はい、拡張というルールかな、
はい、
拡張できたやつがあって、うん、でそこのルールに関してはお互いの合意で決めましょうという宣言、はい、
なるほどね、はいはいはい、
なんでそこで、まあ、どんな TCG でもノカードでも使えるよというところを吸収してるというところですね、はいはいはい、基本的には、まあ、確かに2対2なんで、2対2というか対戦なんでお互いの合意さえ得れれば何でもできるなと思うので、はい、その辺は確かにすごいなと思いますね、はい、これおいくらでした？
これが500円？
紙結び
1000円ですね。
はい、まあ、これ1000円。これだけカード結構入ってます。
はいはい。
はい、
で、最後しましょうかね。はい、ちょうど25の月っていうのがあるんですけど、これベータ版で、シェフィーってあるんですね。
あ、はい、
のキャラを使ったゲームで、神経衰弱に至るゲームですね。
はい、
数字対応することで点数をもらえるって感じですけど、はい、宣言してめくるって感じですかね。
はい、
で、それで、その宣言じゃなかったら失敗と。
はい、
で、最初のラウンドは9枚、ラウンドは、2ラウンドは7枚と、
はい、
めくっていって、で、ラウンドカードに入れたら勝ちになるんですね、はい、これベータ版らしくてまたちょっと、うんうん、あの出直すらしいので、
はい、
またこれ遊んでみたいと思います、
はい
はい、
で最後マタンガ、
はい、マタンガ、
はい、鉛筆書いてます、はい、どうぞ。
長い。
で紙入ってます。はい、紙
おお
入ってまして、鉛筆も入ってまして、
はい、
でこれがサイコロがあります、はい、で僕が書いてたとしたら、
はい、
次の人がサイコロを振って、
はい、
この鉛筆のカードが出たら、
はい、
鉛筆取れますかって、はい、で1から60まで一番上に丸だったの勝ちです、
はい、なるほどなるほど、うん、
あのね、コーヒーとかこぼさないでしょうか、はい、とかメキシコかなんかのゲームでこのデザイナーさんが、
はい、
面白いところで今回、はい、あのブランド立ち上げまして、はい、ゲームも、
はい、
出されたという感じですね、
はい、
はい、そんな感じで一応全二十数個出ました、は
い、ありがとうございます。
でですね、ここで一回、切って、
はい、
蛍さんには、
はい、
ゲームを選んでもらうということで、
そうですね、
ね、はい、じゃあちょっと一回、じゃあ後半に移ります。
はい、
ブラックバンパイアゲームメイド蛍さんと戦利品報告会で カタログ、イエーイ。社会芸能川口さん聞いてますか？カタログ使いますよ。カタログっていうゲームがありまして、まあ、このゲームを使って何かできないかなということで、前回ね第 11.5 回の時に、ブラックヴァンパイアさんというゲームを使って、まあ、あの蛍さんが好きなゲームということをやったんですが、まあ、カタログというゲームがありまして、じゃあカードがあります。カードが7枚のカードがありまして、で、それに対応する大理石があります。石かな？があります。単純に、この大理石とカードがあの共通した形になっています。で、ペアローグとかって言ってペアでやるバージョンとかあるんですけど、パティローグといって1人を、まあ、あの出題者にしまして姫様とか王様とかにしまして7つ、まあ、でもいいですね、例えば子供の妖怪ウォッチのキャラでも全然いいですし一回子供でやったんですけど順位がクソバラバラになるのである程度見える人ですけど、まあ、ペアカップルでやって行きたい場所とか選んで あ一緒だねとかっていうのがあるんですけど、今回はパーティーということで先ほどがっつり紹介しました戦利品の中から、ホタルさんが7つ選んでいただきまして、でその7つ選んだものの順番をつけていただこうと、ね、なっております。で、そのなんとですね、今回ただ紹介してもらうだけじゃなくてね、今回は商品がクイズ形式の方になりまして、実は商品があります。知ってました？
知らなかったです。
知ってました？
初めてでした。
知ってました？
え、びっくりです。
後で紹介します。はい、ですね、今回ホタルさんに来てもらってブラックヴァンパイアというですねボードゲームのところで紹介しているので、ホタルさんが所属しているというかいるブラックヴァンパイアの招待券という形でワンセット分ですねが、1位を当てると、1位ホタルさんが7つの中から1個の1位を当てると5名の方に
抽選で5名
の方に、はい、ブラックヴァンパイアさんの招待券が当たると、ぜひ来てほしいですね、
はい、
遠方の方もいいですし、ヘビーローテで来ててちょっとお金がきつい方でもいいです。月めっちゃ来てるけど、ね、もっと欲しいって方、
うんうん、
ダメですよ、応募しちゃう。今回お客さんにも参加していただきまして、残念ながら応募はできませんけど。というわけで、7つのゲームの中から置きますので、それの順番を当てます。で、順番を当てていただきまして、その順番の、1位から順番に当てていきます。で1位から順番に当ててもらって、あらかじめ4位が空いてます、うん、その状態から1から順番に当てていって、その、カタローグの掛け声で指差します。で指したものを、申告しまして、蛍さんから正解を言います。で蛍さんが選んだ順位のものと指したものが一緒だったら蛍さんからハートがもらえます。おメイドさんからハートがもらえます。はい、ね、で全部1位から7位まで選択しまして、ハートを多くもらった人がこのゲームの勝者です。それを2015の春のゲームの新作でやってしまおうということですね。はい、よかったです。で、そうさん頑張って20個以上のゲームを聞いてもらいました。大変でしたよ。
いやいや、楽しかったです。
し
ありがとうございました。
で、今回ね、7つ選んでもらったんですが、奥しくも第8、時点ですね。時点のゲームも考えつつ、ホタルさんが好きなゲームではなく、ブラックヴァンパイアに置いてみたいゲーム、うん、みんなと遊びたいなというゲームを選んでもらいました。
はい、
ですが、じゃあ7つの他に、惜しくも、入れなかったゲームをじゃあ紹介お願いします。
はい、マタンガです。
マタンガ、
長い鉛筆すごい遊んでみたいですね。残念でございます。
そうですね、マタンガ多分あるとしたら、あのここコーヒーがね、
ああそう
ですね、気になるんですけど、飛び散ちゃうんでね、
はい、
でもこれまたね、ぜひ当てましょう。
はい、
じゃあマタンガが第8位ということで、
はい、
はい、 で、7つのゲームをまず蛍さんの方からなぜこれを選んだのか順不同で一応紹介してもらっていいですか。
はい、わかりました。じゃあ目の前にある木々か、はいはい、木々はカードがすごいいいですね。
あーでもね、
和風のゲームってなかなかちょっとブラックワンパイに置いてないのでちょっと入れてみたいなと思って
、うん、
でした。はい、
はいはいはい、木々ですね。
木々です。
はいはい、次は、
はい、次はじゃあ王様とカフェ、
はい、これ再販なんですね、
はい、これはすごく可愛いですし、うん、盛り上がりそうだなと思いました、う
ん、この間あの秘密の魂と、はい、ゲームの
犯人は踊ると
するんですよ、はい、で犯人は踊るよりも前に出てきるんですよ、
うん、あそうなんですよ、うん、
で長らく再販されなくて今回再販されているので、うん、目も一緒ですもんね、これね。で、次。
はい、次、じゃあ、世界監獄からの脱出。
ありがとうございます。
は
い、
ジャケ、ジャケです。ジャケ
です。ゲームストア、バネツさんの。
中野さんっていうのがちょっと欲しいなって。
はいはいはいはい。
はい。
で、次は。
はい、じゃあ次、雷。
雷、はいはい、はい。
雷も、なんか、すごく気になりますね。
あー、なるほどね。
遊んでみた感じが知りたいなっていう感じがあります。
はい。
はい、じゃあ次、バオバブ。
バオバブ、はい。
これは説明してみてもいいですか。完全にも面白いゲームでした
ね。これ、あれですよ、はい、台座を作って、例えば、花だったら、あ、枝だったら、どこに置いてもいいんですよ。うん、で、例えば、ひょうだったら10センチが落とすとか。
だから、落ちたら、
マイナス点として1人。
あ、アクションゲームですね。
はい、
で、次は、
はい、じゃあコネクトコネクト、
はいはいはいはい、
これは可愛いし中も凝ってるしこれはなんか盛り上がりそうなゲームですね。
これはあれですね、はい、アミダクジのゲーム
です。アミダクジのゲームです。
で最後、はい、
はい、最後これは、
炒めてファイヤー、
炒めてファイヤー、
まさかこれ選ばれると
選んでよかった。
サイン入り の, あのフライ返しはちょっと良すぎて金銭に触れた感じ
で。で、はい、これを蛍さんにこの大理石と一緒になったカードを1位から順番に並べてもらいます。じゃあお願いしてもいいですか。
はい、
こう見たら6じゃないですか。数字9です、ね、
さっきあの商品が1位当てたら、あれですけど、
ね、
全部当てたら、
はい、あ全部当てたら、1位当てたらブラックバンパイアさんの招待券5名と、はい、全部当てたら我々のね、
はい、
まだどんなゲームを出すか発表できないんですが、
はい、発表できないです。
新作ゲームを全部あげます。
はい、初の新作ゲーム、
はい、全部あげます。はい、本当はね1位の時はありないんですけど、いると問題が
問題ありますんで
手に入らないものもありましたね。はい、どれくらい超えてるんですか。今日お客さんが、
今日お客さんが、
はい、
僕はもう週1人ぐらいです、
はい、ってことはまあ蛍さんのことは分かる、
分かる、
あ
僕らよりかは分かるんですね。はい、
いや僕はコテンパにやられてるんで
僕月1、2ぐらいなので、で、あなたは2回目です。
2回目
です。キムさんが間違ってもしょうがない。
汚い、汚いです。
ただ
常連さん間違えない、
常連さんは間違えないですね。どちらが1位ですか。
あ、こちらから
1位で、はい、じゃあですね、
はい、
向かって大体1位ですね、
はい、
で、復習しますね、コネクトコネクト、
はい、
炒めてファイは、アミダクジのゲームですね、はい、炒めてファイヤーは、ヘラのカードを使ってカードをひっくり返しながら、はい、カードを組み合わせるゲームですね、
はい、
でバオバブは台座にカードを落とすゲームです、
はい、
世界監獄からの脱出は、バネスさんの表紙ですね、これ表紙になりましてパズルゲームですね、
はい、
で雷が我々紹介しましたね、はい、複数トリックテイキングゲームですね、
はい
はい、王様とカフェがこれ新作ではないんですが、犯人はドリル前に出たゲームですね、はい、であとキー、和風のゲームですね、
はい、
この7つとなりました。
はい、
大丈夫か。
不安です。
もう条例を守れないですよね。回答によってはね。では、
はい、
回答に回答編に移る前に、カタローグは、の中のパティローグはまずは、4位を公開します。
はい、
はい、4位は。
4位は。バオバブです。
バオバブ4位、
バオバブ4位、バオバブ4位、バオバブ4位、はい、
まあちょっと予想
外予想外ですね、はい、
というわけで、
はい、
バオバブが4位というものを考えながら、はい、このですね、
はい、
7つのゲームの1位から7位を当てたらしさ、はい、
はい、 秋の我々 GSF の新作を
全部プレゼント。
全部プレゼント。
そして1位を当てると
1位を当てるとブラックヴァンパイアさんのセット無料、サービス券
が5名様に、はい、どうですね、はいはい、では言いますね、4位がバオバボですね、その他には世界観木管大数705やボードゲーム会社ヒューのうさぎ亭さんの、雷、はい、ダメな客の王様とカフェ、ゲームさんが出ましたキー、ピークラブさんのスレッドコネクト、はい、で台湾ボードデザインの炒めてファイヤー
はい、
なります、はいはい、では、1位は何でしょうか、そして1位かあれは何でしょうか、はい、ということで答えは大体ですね5月末ぐらいまでかな、
はい、
はい、
まだ、
はい、回答編は6月の頭に公開になりますので、はい、一生懸命考えていただいてね、はいはい、決してブラックヴァンパイアに答えを聞くことはありません
、何だったの
聞いてもいいけどね、聞いてもいいけど、ね、答えを聞きに来ちゃダメですけどブラックヴァンパイアに来てください、
はい、
はい、よろしくお願いします、はい、じゃあこの後回答編に移りますが、回答編はということで、はい、じゃあエンディングに移ります、はい、はい、カタログ、
はい、
終わりましたね、
終わりましたね、
はい、ありがとうございました、はい、まさか1位があるとは、ね、1位があるとはまさか
もしかしての
当たりますかね
いや大丈夫でしょう、
はいはいはい、
と思います、
はいは
い
ね、はい、今回復習しますけど、1位から7位までを全て当てていただいたら、ね、今回の企画は蛍さんに、今回の、買っていたゲームだから7つ選んでもらいまして1位から7位まで全部あった方に、我々のですね、はい、秋に出す、
はい、
ゲームマークに出す新作を
1個プレゼント
します、プレゼントします、これこれですね、3作品出れば3個
そうですね、
2作品出れば2個と、はい、しますので、よろしくお願いします、よかったよかった、それに、ね、確率的に 0.1% なのかな、確率は1位を当てた方、ね、の5名に、ブラックパパヤさんからですね、の招待券という形で、30分ワンセットの無料券を無料の中でクーポンか何か形でお渡ししますので、それを渡すという形にしたいと思います、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、本当にありがとうございます、で募集方法なんですが、ツイッターのハッシュタグの、ハッシュタグで今夜もアナログゲームナイト、
はい、
か、ハッシュタグのアナゲナイト、
アナゲナイ
トドラゲナイトじゃなくてアナゲナイト、それかツイッターじゃない場合はあの名刺あったかな、GSF のホームページありますので、そちらのホームページの方で、G-STF2000 の Yahoo の CO.jp ですね、からに、送っていただければと、詳しくはですね、あのブログというか、あのポッドキャストの方の紹介のところに載せますので、はい、応募方法ですね、ハッシュタグで送っていただくか、こちらのメールの方にですね、いただければプレゼントの当選の、権利がありますので、よろしくお願いします、ありがとうございました、キコタローグ、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、これでね、何人来てるか分かりますもんね最低でもね、5枚今回もらったので5人は
来ました、5人まで出して
ますね、はい、よろしくお願いします、じゃあですね、ブラックヴァンパイアさんのほら告知の方があればよろしく最後お願いします、
はい、告知、まあ、何かイベントがあるわけではないんですが、はい、まあ、ちょっととりあえずじゃあお店の説明前もしたんですけど、はいはい、まあ、もう一度、
はい、
まあ、あのしまった、はい、名古屋栄でボードゲームのできるメイドカフェ、ブラックヴァンパイアです、火曜日定休で平日は17時から、土日は10時から、開店しておりますので、ぜひ遊びに来てください、で最近新人さんが入りました、
はい、皆さんこんにちは、新人のバンパイアム新人の千代と申します、ブラックヴァンパイアにはたくさんのボードゲームがあって、はい、じゃあ
かわいい、かわいい、
はい、
はい、 私もお客さんと一緒にすごく楽しませてもらっています、ぜひ皆さんも、ホタルさんやニコさんや私一応と一緒にいろんなボードゲームをして楽しみましょう。ぜひいらっしゃってください。
イエーイすごい完璧な完璧な、ね、来ますねこれはね。
シオさんに会いに来ます。
そうですねはい、お待ちしております。
はい、場所の方はですねツイッターとかホームページのブラックバンペアでね、はい、結構上位に書かれますので、
はい、
で料金の方が、30分550円、
はい、
そのワンセット分が今回のクイズで当たると。
はい、
はいはい、ありがとうございます。毎回毎回やりたいですよこれねじゃあうちのイベント告知お願いします。
はい、アナログゲームナイトアット名古屋ギークバーということで、普段は、月曜日の、19時から、審査会の、ピアノバー、アドリアナというところで、ゲーム会の方をやらさせていただいてるんですけども、次回の方は、特別な内容になっております。次回、6月7日の日曜日、普段月曜日ですけど日曜日に午後から、13時から、23時ぐらいまで、やります、どの内容かと言いますと、前半後半で分けてやります、前半の方、13時から大体19時ぐらいまで、みんなでゲームを作ろうワークショップの方を、ちょっと開催したいと思っております。で、後半の方は、19時半ぐらいから、23時ぐらいまで、みんなでゲーム会しましょうと。前半で作ったゲームをみんなで遊べたらなと思っております。参加料金の方は、前半で、ちょっとまあお店ということになりまして、チャージ料がありますので1500円、後半でも1500円で、投資で前半後半、両方とも遊んでいただける方は、3000円のところ2500円です。
おー安い、はい、
やっております。
はい、
で、アナログゲームナイトワークショップで検索すると今回のやつが、対応時のツイートか、参加ページが出てきますので、はい、そちらから、ちょっとご応募いただければと思います。ただちょっと今回、普段は特に、まあ、人数把握のためだけにちょっと予約とかはしてるんですけども、今回ワークショップでちょっと性質上前半の方は予約必須となっています。逆に後半の方は、途中入退場かとかになってますので、まあ、後半の方のゲーム会だけ遊びに来ていただけても全然構いませんので、はい、よろしくお願いします。あ、後半の後テーマ。
テーマ、はい、同人ゲームです。
はい、同人ゲーム。
はい、このゲームごそっと持ってきます。
持ってきます。今回紹介したやつ全部、多分全部
ある。持ってきます。はい。
はい、
ありませんかね、全部ですね、
はい。
はい。
はい、こんな感じですので、よろしくお願いします。
お願いします。じゃあですね、はい、市内某所の境のブラックバンパイアからですね第2回の放送をお送りしましたけどですね、どうでした今日は。
今日は、
ね、
楽しかったです
やっぱね、キムチさんと僕とでねゲーム紹介してもつまんない。
つまんない。それは間違
いない。頑張って紹介しようと思う。
結構な量紹介して
ます、ね、そうそうそう、はい、まあ、次ね秋、
うん、
ね、我々のゲームも出しますので ね、
そうですね、はい、頑張らない
と。次は12月ぐらいにもう1回ね。
あ、そうですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
キムさんどうでした？
最後だけ。
そうですね。
初ブラックバンパイア。
初ブラックバンパイア。はい、メイドさんと一緒にゲームとかお話ができたので、楽しかったです。
ありがとうございます。
ミーにもあればね。そうね。キムさんがメイドだったから、キムさんが出資して、作っちゃえば。ホタルさん週一は来てもらえば。
出張だ。
出張で。出張で。それかまあね、千代さんは。ごまかして。ホタさんどうでした今日は。
あ、すごい楽しかったです、ね、
はい、
すごいいっぱいゲームありました ね、
予想したら多かったですか。
そうですね、予想したより多かったです。ナッツ選ぶのが大変でしたね。
ですね、はい、まさか1位があるとは。
そう、まさかあれとは、あれとは。ぜひ当ててくださいね。
よろしくお願いします、
はい、
ね、1位が当たればブラックパンタに招待券が来ますのでね、
はい、
我々も欲しいぐらいです。
そうですよ、欲しい、
欲しいですよね。
欲しいですよ。
つながりがあるんでね。ありがとうございます。出てもらってありがとうございました。本当に。はい。この間、ショーゲームしましたもんね。響きした魂にね。
は
い。いいですね。はい。
面白
い。あ、ね、この後もね、ゲーム、いくつか遊ぼうと思ってますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ、第26回ですね。今夜は、ウェゲームナイト、戦利品報告会ですね。で、今回は、 ブラックヴァンパイアのゲームメイド、我らが蛍師匠と、はい、とあとは新人名さんの千代さんですね。はい、千代さんにも蛍さんに参ってください。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあお相手は、太陽チョコと新安と、
はい、はい、フェンスの夏と、
言葉からファンタジーを引き出す香港キムチで、
はい、ありがとうございました。